実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
石澤です。どうぞよろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Thailand intensifies operation to rescue scam workers in Myanmar. Freeing of nearly 300 foreigners this month belies scale of human trafficking.
タイ、ミャンマーの詐欺労働者救出作戦を強化。日経アジア書き下ろしです。タイとの国境近くにあるミャンマーの犯罪拠点では多くの外国人が特殊詐欺に加担させられているとみられ、救出して解放を目指す動きが続いています。さあ、石澤さん、日本人高校生が救出された報道で日本でも関心が高まっているニュースですね。一体タイとミャンマーの間で何が起きているのでしょうか。
はい、この2つの国は国境を接しているのですが、タイの北西部に接しているミャンマーの国境地帯に多くの外国人を監禁して大規模な詐欺行為、
scam or fraud
ということを強要していることが明らかになっています。この地域に監禁されている外国人は1万人を超えるとも言われています。中国人が最も多いそうですが、南アジアのパキスタンとかバングラデシュ、東南アジアのフィリピンとか、そういった国からの多くの人も含まれているというふうに言われています。外国人を誘拐して監禁する手口については断片的にしか分かっていないんですけれども、いい仕事があると言って誘い出してタイの国境の町に連れて行って、そこから川を渡ってミャンマー側の犯罪組織に引き渡されるという証言が伝わっています。いわゆる人身売買というんでしょうか、
Human Trafficking
と組み合わさった大規模な犯罪行為がタイとミャンマーの国境部隊に行われていたということなんです。
なるほど。どうして犯罪集団そんなに多くの人を監禁できるのでしょうか。そもそも摘発されずに活動を続けていられることが不思議です。
そうなんですよね。ミャンマーの国境地帯というのは少数民族の武装組織というところに支配されていまして、ミャンマー政府も、隣のもちろんタイ政府も手が出しにくい状態が続いていたんです。この地域は、いわゆる犯罪組織にとって取り締まりを逃れる絶好の避難場所、ヘイブン、タックスヘイブンという言葉と同じヘイブンですになっていたんです。犯罪組織と少数民族組織との関係も指摘されています。少数民族組織はミャンマーの軍政と戦うために多額の資金を必要としていて、犯罪組織を守る見返りに金銭を受け取っていたのではないかとも言われています。
そうなんですね。タイ政府が国境を越えて救出に動き出したということなのでしょうか。
はい、実際にそのタイ政府がミャンマーに乗り出していって救出したということではないようなんですけれども、タイ政府はこの地域の電力とかガスとか、インターネットなどを遮断して少数民族組織に圧力をかけてきたんです。犯罪組織としてもこう使えなくなるというのもそうなんですけれども、その周辺の住民たちにとっては大変困ることだと思うんですけれども、その圧力を受けてこの少数民族組織というのは、監禁された人たちの解放に動かざるを得なくなったというわけなんです。実はここに至るまでタイ政府には国際社会から非常に強いプレッシャーがかかっていました。犯罪組織の拠点はミャンマーにあるわけなんですけれども、多くの外国人はタイ国内で拉致されたということから、タイ政府が何もしてないのではないか、対策を講じていないのではないかといった批判が集まっていたのです。実際に経済への影響も出始めています。その1月にですね、中国人の俳優がミャンマーの詐欺拠点で監禁された事件が発覚したんですね。これをきっかけに まあ、タイに行っては危ないのではないかという世論も広がってですね、まあ、中国人が春節というそのお休みの時期にですね、まあ、タイに旅行するのを控えようという動きが広まりました。まあ、タイとしては旅行産業というのは非常に大きな外貨獲得の手段としてですね、まあ、経済を支える存在なんですけれども、まあ、そういったことで、まあ、タイ政府は電力やガスの遮断とかですね、まあ、そういったこともやってきましたし、国境近くの警備を強化するなど、まあ、様々な対策を講じてきました。ただ、まあ、犯罪組織は、まあ、そこのそのミャンマーの国境では活動しにくくなるかもしれませんけれども、まあ、他の場所にすぐに行ってしまうとかですね、ラオスとかカンボジアとの国境にも接してるんですね、タイは。そういったところに拠点を移動させていたりするので、まあ、根本的にですね、解決をするには、まあ、なかなか難しい問題だということです。
そうですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Graduates of Chinese universities drive AI research in US.
AI 研究、アメリカ一強の実装。主力人材は中国の大学卒。2月6日、日経電子版の記事に対応しています。2月26日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline.Graduates of Chinese universities drive AI research in U.S. They constitute 38% of top experts in America, outnumbering homegrown talent. Graduates from Chinese universities are playing a key role in helping the U.S. sustain its dominance of artificial intelligence, even as the two nations jostle in the booming sector, according to a prominent American think tank.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Play a key role in
何々で重要な役割を果たす。
Play a key role in
Play a role in の例文をお願いします。
Social media influencers have been playing a larger and larger role in company advertising and brand awareness.
ソーシャルメディアのインフルエンサーは、企業の広告やブランド認知度の向上において、ますます大きな役割を果たすようになってきています。
Social media influencers have been playing a larger and larger role in company advertising and brand awareness.
続いてのキーワードです。
Jostle.
しのぎを削る、張り合う。
Jostle.
例文をお願いします。
In the upcoming election, there are many candidates jostling to be chosen as the town's new mayor.
今度の選挙では、町の新しい市長に選ばれるために多くの候補者が競い合っています。
In the upcoming election, there are many candidates jostling to be chosen as the town's new mayor.
続いてのキーワードです。
Prominent.
著名な。
Prominent.
続いて第2パラグラフです。
The Chicago-based Paulson Institute's Macro Polo think tank found that nearly 40% of top AI researchers at U.S. companies and research institutes earn their undergraduate degrees from Chinese universities, surpassing the number of graduates from U.S. institutions.
第2パラグラフのキーワードです。
Earn.
学位を取得する、稼ぐ。
Earn. Surpass.
何々を上回る、超える。
Surpass.
続いて第3パラグラフです。
Nevertheless, the U.S. continues to dominate AI research. The 2024 Nobel Prizes in Physics and Chemistry were awarded for AI-related studies, with most recipients based in the U.S.
第3パラグラフのキーワードです。
Recipient.
受賞者。
Recipient.
続いて第4パラグラフです。
To gauge the extent of U.S. dominance, Macro Polo tracked the authors of papers presented at the Conference on Neural Information Processing Systems, or NeurIPS, a top AI industry event, in 2019 and 2022. The analysis revealed that in 2022, 7 out of the 10 entities affiliated with these experts were based in the U.S., including Google and Stanford University,further solidifying the country's leading position in the field.
第4パラグラフのキーワードです。
Gauge.
何々を測る。
Gauge. Track.
何々を追跡調査する。何々の経過を追う。
Track. Entity.
機関、団体。
Entity. Affiliated with.
何々と関連がある。
Affiliated with. Solidify.
何々を確固たるものにする、地位などを固める。
Solidify.
続いて第5パラグラフです。
China closely follows the U.S. In 2022, the adoption of Chinese papers by NeurIPS increased, with Tsinghua University and Peking University ranking among the top 10.
第5パラグラフのキーワードです。
Adoption.
採択、採用。
Adoption.
続いて第6パラグラフです。
As competition intensifies, the divide between the U.S. and China has deepened. Around 2022, Washington began restricting exports of advanced semiconductors and other products to China, following the January release of a high-performance generative AI model by the Chinese startup DeepSeek.The U.S. launched an investigation into whether the company had circumvented trade restrictions by obtaining NVIDIA's cutting-edge chips through Singapore, according to news reports. Calls to tighten export controls are now growing in America.
第6パラグラフのキーワードです。
High performance.
高性能の。
High performance. Generative AI.
生成 AI.
Generative AI.Circumvent.
ずる賢い方法で避ける、迂回する。
Circumvent. Cutting edge.
最先端の。
Cutting edge. Export control.
輸出管理、輸出規制。
Export control.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。人工知能 AI 研究で世界を牽引するアメリカは、関連技術や製品の開発で中国と対立を深めています。ですが実はアメリカの研究力を支える黒子は当の中国でした。さあ石澤さん、中国は人工知能でアメリカと競っていると思っていましたが、実はアメリカの研究を支える存在になっているんですね。
はい、そうなんです。アメリカでは中国の IT 企業が例えばファーウェイとかですね、 TikTok とかですね、こういった企業が台頭してくると、アメリカの安全保障上の問題を指摘したりとかですね、それから輸出規制とかですね、それから輸入規制とか、いろんなこう規制を強化しなければならないという声も上がっていてですね、それの中の代表例として今回ですね、中国の新興企業である DeepSeek という会社がですね、高性能の生成 AI を公表して、アメリカでもですね、驚きというか、それから脅威の声というのも出てきて、これも一つの規制の対象としてですね、強化しなければいけないというふうに動きが出てきています。こういう競争力を保つために、アメリカは中国の AI 研究との接点を、できるだけなくそうとしているように、見えるんですね。ですが、今回の記事のように、こう人材ベースの調査を見ますと、 実は中国はすでに AI 人材の輸出大国になっていて、アメリカもその存在がなくては最先端の AI を開発できなくなるかもしれないという構図が浮かび上がってきているんです。ちなみに記事が取り上げている調査のタイトルはグローバル AI 人材トラッカー
The Global AI Talent Tracker
と付けられています。人材は
Human Resource
というふうに英語では言いますけれども、この場合は高い能力や技術を持った人材という意味のタレントという言葉を使っています。タレントという言葉ですね、日本語で、芸能界で活躍する人たちとかですねいうことを指す言葉として一般的に使われていますけれども、英語ではもっと幅広い能力とか技術を持つ、そういった幅広い意味を持っていて、一般的に能力自体を指す名詞としてもタレントという言葉を使いますし、タレンティッドパーソンという感じにですね形容詞としても使うことができます。で、話をちょっと元に戻しますと、さらに興味深いのは中国の大学を出た人たちをアメリカが自ら育成して企業で働いてもらっているという構図が垣間見える点です。この調査によりますと、中国で大学を卒業した人の多くがアメリカに留学をして、アメリカの大学院で AI を研究したり勉強したりして、その半分以上がアメリカで働いているということが分かっています。中国の大学、それからアメリカの大学院、それからアメリカの企業や研究機関、そういったところにつながる人材の供給網、サプライチェーンが出来上がっていたということがよくわかります。昔から IT 分野ではインドがアメリカに人材を供給してきたということがよく言われてますけれども、 AI ではちょっと違った構図が出てきていて、中国の存在感が非常に強まっているということが分かっています。
興味深いですね。ただこれを逆に考えると、中国の AI 人材が他の国に流出しているという見方もできますね。
はい、そうなんです。中国からすれば、せっかく国内の大学で育成した AI 人材をアメリカに取られてしまっているというふうに見ることもできると思います。アメリカの大学院で研究した中国人のうち、中国に戻るのは少数派で、多くがアメリカに残っています。やはりそのアメリカのその企業、それは研究機関といったところの待遇ですね、あと他の研究者との幅広いネットワークなどのその研究環境というのが非常に魅力的なんだというふうに思っています。ただ最近は海外に行かずに中国内にとどまる中国の AI 人材が増えているという傾向もあるようで、こういったような傾向が強まれば、中国の競争力が一段と強まる可能性があるのではないのでしょうか。一方でちょっと気になっているのは日本の状況なんですね。
はい、
この記事の最後の方に出ていますけれども、やはり日本はその蚊帳の外に置かれているのではないかということが言われています。世界のランキングではですね、 AI 研究の25位以内に日本の研究機関は一つも入っていませんでした。中国は6つも入ってましたし、アジアからはそのシンガポールも入っていますけれども、日本が取り残されてしまっているということがわかります。その理由については、情報技術系の博士課程大学院に進学する学生が少ないという専門家のコメントが紹介されています。さらにこの調査の中身を見ると、せっかくいる日本の AI 人材の 85% が海外に流出してしまっているというふうに数字も紹介されています。日本としては優秀な人材をつなぎ止めたりですね、その職業を目指したいと思わせたりとかですね、その海外から優秀な人材を招き入れるような、そういった仕組みを考えていかなくてはいけないのではないのかなというふうに思っております。
はい、以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。